今日の説教のテーマは贖いの三つの類比と、ちょっと難しい言葉ですけども掲げさせていただきました。類比、それは似たものを比べるという意味で、言い換えれば例えです。よく知っているものと、まだ知らないものを似ているということで、比べてみて、これから知ってほしいことがどんなことなのかということが分かるようにする、ということです。イエス様は例え話、素晴らしい例え話をくださいました。今日は聖書が告げます贖い、英語ですとランサムですね、贖いについて改めて確かめましょう。一箇所聖書を拝読してお祈りいたします。マルコの福音書の10章45節、主法にも書いてあります。マルコ10章45節を拝読いたします。マルコの福音書10章45節、人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。天の父様、あなたの贖いの御業を今日私たちが今一つよく理解でき、また確信とできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はご自身の務めは贖いの代価を与えるため、贖いの代価としてご自分を与えるためだと繰り返し教えられました。贖いという言葉の意味は代価、犠牲を払って取り戻す、あるいは解放する、自由にするという意味です。ご自身の働きは贖いのための犠牲を払うことだと、犠牲を払って贖うためだとイエス様は教えられました。キリストは取り戻す、解放するためにご自身を犠牲にされましたけれども、では贖いとは何でしょうか、どんなことでしょうか。三つのことと比べて確かめましょう。第一は、それは癒しの技、医療です。ルカの福音書の5章の27節から30節、そこをお読みいたします。ルカ5章27節から119ページ、新約聖書119ページです。これは自然後にマタイと呼ばれます、レビがイエス様の弟子となった時のことが書かれています。27節から32節を拝読いたします。その後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留められた。 そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちは大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。キリストは医者を必要としているのが病人であるのと同じように、救い主を必要とするのは罪人であると教えられました。罪は、不治の病のように、その人に苦しみと死をもたらします。すべての人は、罪のうち、罪に侵されて歩んでおり、罪を覗けないでいます。癒すことができません。良いことを分かっていても実行せず、悪いと分かっていてもやめられません。しかし、キリストは信じる者に生きてくださり、それはワクチンが与えられているのと似ていると思います。信じる者のうちに生きてくださり、罪と死を癒して清め、永遠の命に導いてくださいます。有名なローマ人の手紙の6章23節を思い起こしましょう。開かなくて結構です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。第二の、例え、第二の類比は裁判です。罪に許しをもたらすための犠牲がキリストの贖いの第二の意味です。はじめに、贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと、そう、お読みしましたが、同じことが、第一テモテの2章6節に、記されています。第一テモテ2章6節。新約聖書419ページです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。人は清い神様の前に立たされる時が来ます。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとある通りです。また、神様は、今の私のすべてを、私たちのすべてをご存知であり、私たちの罪を怒っておられます。エペソ書にこうございます。私たちも皆、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。エペソ書2章3節の通りです。しかし、キリストはその罪を許す権威を持っておられることを証しされました。 イエス様はたびたびあなたの罪は許されたと宣言されます。例えば、4人の友人に告げられました中部の男の人にイエス様は友よあなたの罪を許されたと言われました。罪を許すことは神にしかできないと、いぶかる、ユダヤ指導者たちに向けてあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのはどちらが優しいか、そう問われて罪を許す権威を持っていることを証明するために起きて床を上げて歩きなさいと言われてそうなりました。指導者たちは罪を許すことは神にしかできないことであるのに、これは正しい考えです。神しかできません。問題は彼らがイエス様が神でないと思い込んでいたことでした。そこでイエス様は奇跡を行うことによって、神の技を行うことによってご自身が罪を許す権威があることを証明されたのです。神様はただ許すとおっしゃったことには根拠があります。いいよいいよと言うだけではないんです。イエス様がそう言えたのはこれからご自身がすべての人の罪の身代わりに十字架で犠牲となることを知っておられたから許されたと宣言できたのです。キリストは私たちの罪に支配された状態を解決してくださいます。裁判に例えるとありましたけども、民事裁判と刑事裁判とありますね。損害を与えた者はそれを賠償しなければいけないということ、そして刑事裁判、悪いことを行った者は罰を受けなければいけないということ。民事裁判ということに例えるならば、罪を犯すことによって人は神の前に多大な負債を借りを負っています。神様が当然受けるべきものを損なっているからです。神様が受けるべき尊敬と感謝と賛美、それを奪い続けています。その報いは死、命を取られることです。誰もそれを代わりに払うことはできません。すべての人が罪を犯しているからです。そこでイエス様は罪のないご自身の命を私たちの身代わりに与えてくださいました。こうして罪の負債からイエス様を信じてお任せすることによって私たちは解放されます。また刑事裁判に例えて言うならば、清い神は罪に対して裁きを行わなくてはなりません。悪を裁かなければ正義は保たれませんから。そこで神様は私たちが負うべき罪の咎を御子に負わせました。イザヤ書の53章6節の有名な言葉、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。 しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。こうしてキリストは負債と罰を代わりに受けるだけでなく、それをもって私たちを弁護してくださいます。私たちが罪を犯しても、この方がご自身の贖いによって取りなしてくださるのです。こうして私たちは神の前に無罪放免、借金なしということにされます。これがキリストの贖いの第2の意味です。第3の例えは戦いの例え、戦争の例えです。それは囚われている捕虜を助け出すという戦いです。当時の戦争では負けた国の人々は勝った国の人々に捕らえられます。捕らえられて奴隷にされていました。どんなに美しくても、どんなに地位が高くても関係ありません。戦争に負けたら奴隷です。しかも奴隷の家族、妻や子供たちも一緒に奴隷にされてしまいます。最初の人類が罪の奴隷となった結果、その子孫である私たち全員も罪の奴隷になってしまった状態にあります。罪、そして罪に誘惑したサタンの支配のもとにあり、自由ではないのです。これが私たちの現実であることを覚えましょう。しかしキリストは私たちと同じ人の姿をとってこられ、悪魔がアダムを誘惑したその誘惑に勝利されました。ご自身の正しいこと、強いことを証明されたんです。そして十字架と復活によって悪魔の武器であります罪と死に勝利されました。私が代わりに罪の代価を払いました。私が代わりにといいますか、代表として死に勝利しました。だから私のもとに来る者はあなたの自由にはさせませんと、キリストはサタンに向かって宣言しました。こうして私たちは誘惑して、しかも訴える、そして自分の巻き添いにして滅びに陥れるというサタンの武器を武装解除しました。それで攻撃できなくさせたのです。キリストが救い出し、キリストが盾となって守ってくださいます。キリストが悪魔を打ち滅ぼします。ヨハネの手紙の第一ヨハネの3章8節、失礼いたしました。新約聖書481ページ。第一ヨハネ3章8節。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の子が現れました。キリストの勝利の武器は 破壊し滅ぼすものではなく、許し救う武器です。キリストの勝利は、相手を滅ぼすのではなく、敵の手にあるものを救い出して、そして味方とする勝利です。キリストを信じた者は、この勝利の凱旋に加えられて、共に天国の完成を目指すものとされます。コロサイ人の手紙の2章15節。新約聖書404ページです。コロサイ書2章15節。そして、様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。キリストはこうして勝利を得て、私たちを勝利に預からせてくださいます。今ちょっと休んでますけども、ジョイフルキッズでは泥棒と警察という鬼ごっこをよくやってますけども、危険を冒してこの牢に入っている仲間を助け出して、ゲームですと助け出してもまだすぐ捕まってしまうんですけども、キリストは私たちのところに手を差し伸べて救い出して、そしてもう二度と囚われないように、たとえまた囚えられても必ず救い出してくださいます。サタンの手に私たちは落ちません。キリストの贖いの技はこのように、癒しの技、罪の病からの救いであり、許しの技、罪の裁きからの救いであり、そして敵から救い出す戦いの技です。私たちを捕らえて滅ぼそうとする悪魔の仕業を打ち砕く救いです。このようにキリストの贖いは私たちを完全に救ってくれます。この救いに共に預かり、救いの技に共に預かりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。キリストが成してくださったことを私たちが覚えて、救いの道を歩み明かすことができるように導いてください。短くお招きいたします。今日のメッセージを通して主の救いが分かりましたという方、その方々はこう決断しませんか。私は救いの技を確信しましたので、このことを明かしていきます。困っている人、苦しんでいる人たちのところにどうか私を証人として使わせてください。そういうふうに決心する方いらっしゃいますか。証人として使わせてくださいという方、こういう方はいらっしゃいますか。私はまだイエス様を信じていませんでしたけども、今日イエス様を信じますという方いらっしゃいますか。バプテスマを受けますという方いらっしゃいますか。天の父様、どうかお一人お一人にあなたの帰り身がありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。